三尾さん、
はい、
あの、
うん、
この間あの野球のこう野球をこう数字で見る、
ああはいはいはい、なんとかメトリックス、
ファイバーメトリックスっていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
あのそれの本を読んでましたら、
はいはいはいはいはい、
日本に、ちょっと異様な選手がかつていたということが分かりまして、
いいねいいね、面白そうだね。
あの山田清っていう人なんですけど、
知らないな、
ね、1938年にプロ入りして
知らねえよなそら。
1956年に引退した、だから18年ぐらい
やってんのか、
そうなんですけど、この人、あの数あるプロ野球の中でほぼ見事なまでに最も何も打たなかった人なんですよ。
どういうことどういうこと何も打たなくて18年もプロ続けてられる感じ。
そうそうそう、いや、まあ、もちろん打ってますよ。もちろんそれヒッター打ってるんですけど、
うんうん、
16年野手です、ショートか、
はいはいはいはいはい、
守り続けていて、うん、守備の人、
あ、
本当の意味での守備の人で、
はあはあ、
歴代最低、規定打席に到達した歴代最低打率、
あーなるほど、要は打てないくせにずっと使われてた人っていう意味か。
そうですそうです、
あー
1割台かな、1割、
嘘、
1割5分、
それはさ、まあちょっと時代的なものもあるのかもしれないけどさ、補強しろよって話だよね。
まあそうか。
それ打てるショートを取れよっていうことでしょ。
でも1試合16守備機会とか、なんかね、すごい記録を、ショートのレギュラーとしての守備の記録をすごい持って
る。なるほど。ああ、もう本当にもうショートの守備だけで、ずっとレギュラーを保ってきた人。もう要は打つのはいいから、お前とりあえず守備はでも突出してるよなっていう感じの人ってことか、
うん、
そんな人ってもう今じゃちょっと無理だよねきっとね、そこまで打てないとキャッチャーじゃないと無理だねきっとね。
でもしかもその人は、選球眼は優れていたようで、
フォアボールが多いのか、
そうシーズン最多フォアボールの記録も
過去1回なるほど、出塁はできるってことだあの、いざとなれば、
強いて言えば、
でもそれだと打率がもっと高くなるはずだから、まあ、うん、フォアボールは選べるけど、やっぱり凡退いっぱいしてるってことだよな。
そう、でもこのなんだろうな、あの、出塁率から、ヒットで出た分を引いたもの、
はいはいはいはい、
フォアボールかデッドボールか、まあ、なんかエラー、
なんかフリー逃げか、
エラー入れるか、そうか、
うん、
っていうのの差が出る。だけど、
うんうんうん、
これが一番すごかったのは全盛期の王さんなのね。
ああはいはいはいはい、
まあ、それはそうなんだよ、みんなフォアボールで出してた、
フォアボール敬遠するからね、
ホームランされるか敬遠してたからの次ぐらいにこの人は、
それちょっとびっくりするね、まあ、そうそう、まず王の次に山田清って誰だよって話だよね。
そうそうそう、出塁率引く打率っていう指標があって、
へえ、それ面白いね。でもね、急に出てきてさ、有名な人なんでしょきっと、その後も割と多分3位とかもさ、多分敬遠とかされる人になるわけじゃん。
そうそうそう、敬遠ノムさんとか入ってくると思うよ、この記録はね。
で、突然山田清
誰
誰調べたら打率が1割ってお前何なんだよってなるね、うん、へえ、なんかまあ時代もあるんだろうな、なんか生き残れる術だよね、でもそういうのって ね、
まあ、ね、でも今だと生き残れないって言うけど、でも10年後の野球とかではこういう人が実はすごいいいピースになってとか、
超職人みたいなね、
うん、
まあでもそうだよね、盗塁の、なんだっけ、あの今日なんか日本新記録決めた人とか、まあ、
はいそうね、
要は走るスペシャリストじゃない、あの巨人にいたなとかっていう人もそうだけど、そうそうそう、うん、まあそういうのでも生き残れるもんね、プロでもね、うん、
そうなんだよ、
守備でそこまでできればまあ確かに生き残れるか、
まあね、だからまあ今は打たなきゃダメ、キャッチャーでさえ打てなきゃダメだみたいなこう風潮にはなってるけど、
う
ん、それは風潮になっただけであって、
そうだよな、そうそう、
まあ、野球になる可能性は全然あって、
そうあるわな、確かにな、
あ、だった、規定打席、シーズンで、まあ、要するに1試合に3 1.1 打席以上立ってるってことね。
はいはいはいはい、はい、
1日で3打席ぐらい待ってくるんだけど、はいはいはい、3,4 打席は待ってくるんだけど、うん、要するに毎日でほぼ毎日出てないと規定打席って到達しないんだけど、うんうんうんうん、規定打席に到達した過去すべての中で規定打席に到達した打者の打率で、はいはい、歴代最低記録は1938年にこの山田清
志さんが出した
107です。1割0分7厘
10回に1回ヒットが出るっていう人だよね、言ってみれば、うん、あそう
今日日セリーグのピッチャーの方が打率大体
本当だね、確かにね。あそう、でもそれでも使われてない、規定打席使われてるってこと自体がもう価値があることだからね、言ってみればね。
まあね、でもまあ、まあまあ、戦前だからまあちょっとさすがに試合数とかも少ないから、まあ、今と比べることはできないけど、まあでも三千と輝く
だよね、面白い、
うん、
面白いね、なんかそういうの面白いね、いるよそういうなんか一芸だけでとにかく渡り歩いてる人、
ね、でもだからこの人が本当にどういう人だったかもちろん映像とかもないけど、
そかそっか、
データを扱ってるそののが趣味の人、うん、
はいはいはいはいはい、
野球の数字をこう取り扱って、はいはいはい、ああでもないこうでもない人が言い、うん、調べてったら明らかな例外児として出てきちゃって、
なるほど、
今ちょっと今でもない
けどなんだよこいつっていうことになると、なるほどね、
野球数字マニアの中ではちょっと気になってる謎の人っていう、うんうん、
なる、え、ちなみにチームはどこなの。
ね、最初期はイーグルスっていう、
はいはいはい、
まあまあもうないけどね、
うんうんうん、
今とか関係ないけど、
うん、
で1年だけ巨人にいて、金星で大英だね、まあ、
はいはいはい、元大英、元っていうか、
大英ってあの大英ホークス、
ああはいはいはい、あの大きい映画ね、
映画ね、大きい映画ね、大阪映画、
はいはいはい、
大日本映画、
うん、大英ね、はいはいはい、
大英ユニオンズですね、
ああなるほどね、
はい、今の千葉ロッテですかね、
ああ元を正すとね、いろいろいろいろあって
合併してね、
なるほどなるほど、
高橋ユニオンズになって毎日オリオンズと合併して、
はいはいはいはい、面白い、
すごいよな、なんか
そんな人見つけてくる人もすごいよね、だってさ、それさ、その分析自体されなかったらさ、なかなかこう浮かばれない人じゃない、言ってみれば、
そうそうそう、
あと分析しても気づかれなければさ、そのあんまりそのままな人じゃない、多分そんなにめちゃくちゃ目立ったその守備はすごいけれどもみたいな、
ね、まあ、だからちょっと消えてった感じの成績だったらそんな人いくらでもいるじゃん、
そうよね、
人生で1本しかヒット打たないで帰って
きたりする
んだけど、継続してこれだけの記録を残しフォアボールは取ってるっていう、
もう分からないよね、確かにね、確かにどんな選手だったんだよって感じだよ、
どんな選手だったのかはちょっともう分からないっていうね、
面白い、
なんかこうね、やっぱ数字が残ってるってやっぱ記録に残ってるって大事だよね、
あれね、それ政府批判急に政府批判が来たよ、
いやいやいや、
まあでも大事ですよそれは、ね、
大事ですよ、大事ですよ、いやそんなことないでしょ、首相も書いてたよ、記録こそが全てだって僕が読んだ本には書いてあったよ、
あそこら辺もまたもうすぐ消されていくから大丈夫、
あそうなの
始めましょうか、仁尾悟と
佐々木あららの
僕たちだけが面白い。
メモじゃんけん文化の日特別わ
あ、なるほど、文化っぽいね、文化的な活動だよこれ、確かに、
パララッパララッパララッパラッパッパッパッパラッパ
ッパッパッ、何の音楽それ、何の音楽、もう初めて聞いたよ
あこの間夏にあの、はあ、真夜中のメモじゃんけんっていうのをやりまして
真夜中のとかついてた、そんなそんな枕言葉、
真夜中にやってるんですけど真夜中に収録してるんです、
はいはいはいはい、
はい、あのまあ単に僕が好きなゲームなので
これは面白いよね、うん、やってる分
は、まただから今日は11月の頭なので文化の日特別という出走レースですね、
なるほど、出走レースなの、
はいはいはい、有馬記念もなんならやってもいい
し、いや、そうなの、結構頻繁にやるんだな
頻繁に開催していきたいと
これ俺らは面白いんだけど聞いてる人どうかなって事前に言ってたにもかかわらず何頻繁にやろうとしてんだよ。
まあ、個人的には月1ぐらいでやっていきたいぐらいには好きなゲームは
これそれはさもう収録度外視してやれよ。
あそうそうそうですね。でも収録とかじゃないとこうみんなやってくれないじゃん、
まあ、なかなかやらない。
そうそうみんなやってくれないからやってくれないからだよ。
みんなやってくれないみたいな。
はい、というわけで、はいはい、メモジャンケンっていう、ものは何なのかっていうルールをご説明したいと思います。
はい、
まず簡単に言うと、4人で今ここにいるのは仁雄さんと仁雄、はい、悟と私佐々木あららで、はい、技術の天国七尾さんと、オニピー直さんと言ったりオニピーと言ったりする、ディレクションはディレクターのような人の4人でいるんですけど、その4人で、まあ、じゃんけんをしますと、
はい、
じゃんけんを6戦やりますと、
はいはいはい
はい、でまあ、じゃんけんのルールはまあ同じですと。
あじゃんけんはじゃんけん、は
い、グーがチョキに勝
って、まま
チョキがパーに勝ってパーがグーに勝つと、
はいはい、
ただし6戦やるのですが、
はい、
それぞれ6個手を出すわけですけれども6戦やるから、
はい、
それぞれの人プレイヤーはグー2回チョキ2回パー2回をしか出せませんそれぞれ。
なるほど、はい。なるほどね。
だから初戦2戦目でグーグーって出しちゃうともうその先はチョキかパーをどっちか2回ずつ出すしかなくなるというような感じでございます。
はいはいはいはい。
それで、6戦やるんだけど第1戦目から第6戦目まででそこに勝った人がもらえる得点がちょっと違います。後半に行くほど高くなります。
はいはいは
い、第1戦目勝つと0点、第2戦目第3戦目勝つと1点、第4戦目から第5戦目勝つと2点もらえて最終レースに勝つと、5点もらえますと、
はい、
いうことになってます。でアイコの場合はもちろん0点、
アイコの場合は何もなしってことで、ね、0点
で、まあだから例えば3人グー出して1人チョキとかでやったら3人にその点が割られたりすることなく
そうなの
もらえます。
そういうことなんだよね。
5点とかいうふうにもらえていきます。そしてメモじゃんけんというからにはプレイヤーはそれぞれ、自分の手や相手の手をメモしながらやっていきます。はいはいはいはい、だからつまり相手が何を出したのかとか相手があと何を出すしかないのか、
何が出せるのかが分かるってことね。
どういう戦略なのかとかいうのはダダ漏れですと。
はいはいはいはい。
という心理ゲームなの割と論理ゲームなんだ。
決めちゃった。聞いちゃったよ。そうね。なんだろうね。これ論理ゲームの気がするけどね。最終的に。
うん、でも結局はなんか駆け引き的なものもなくはない。
あ、そうなのよ。そうなの。あの、ね、アイコを狙うとかが出てくるから、はい、割と駆け引きがちょっと出てくるんだよね。多分ね。
そうですね。
うん。途中アイコンを狙い始めたりするから、
まあまあやっていくうちにですね、まあ、我々も口に出しながらどういう戦略なのかという話をしていくのでまあまあまあ、あの、
ね、
説明すればそしてあのリモートでやっているので、
は
い、
あそうそう、なんかそうかチャットで入れなきゃいけないんだ
っけ。チャットでやっているので手を出すときには全員が書き終わってら一斉のせで、はい、
あそうかそうかそうかそうかそうね、そんなだった。
ダウンキーをして流すと
そんなでしたよ
という感じで同時に出すということをやっています。まあ、テクニカルな話をすると、
うんうん、
というわけでですね、まあとりあえずやってみようじゃないですか。
まずグーとチョキとパーはどれが一番強いのかだよね。
それはだから最初はみんな2つずつあるから最初は何でもいいわけですよ。
これ何でもいいんだけどさ、割と最初で決まる感じもあるじゃない。
そうそうそう、でも最初は0点なんですよ。勝とうが負けようがね。
いやそうよ、0点だから勝敗は関係ないんだけど、うん、1点減るじゃない、そこで。
まあだから何をやっても1点減るから同じことなんだよ。まあ、
そうなのよ。
そうそう、はい、はい、みんなじゃあ、はい、入れて、はい、所定を入れて、グーかチョキかパーかをチャットに書いてください。書いたら、なんか。サイン出してください、はい、いいですね、
はい、
ここ悩むとこじゃないからね、いくよ。せーの、じゃんけんぽん、
ぽん。
はい、第1戦目出ました。ニオサトルチョキ、オニピーグー、
オニピーグー、
ナナオさんチョキ、
うわまた七尾さんと出したよ。
を寄りました。チョキチョキグーグーでグーの人が勝ちですね。
勝ちだけどまあ
勝ちだけど取った点は0点です
と。0点と。で全員0点。
全員0点ではあるんですよ。はいはいはい、これがなんでこれが0点なのが重要かっていうと、要するに次に何出すかからがゲームなんですよ。結局のところね。
そうね。これそうね、そういうことよね。そうそうそう。
でここでまあすごく簡単に言うとですね、2回しか出せないから1回その今第1ラウンドで出しちゃったのと同じものを出しちゃうと、その後第3戦から
まあまあの手詰まりになるんだよ。
そうそう、あのでも、ま、1つのものが消えちゃうことなんですね。例えば今日今仁王さんはチョキを出したので、次の2戦目にもしもチョキを出すと、この先パーとグーだけで勝っていかなきゃいけないという状況が生じるわけです。
そうです。そういうことを考え始めるとですよ、次チョキ出せないとなると、僕はグーかパーしか出せないわけじゃないですか。
グーかパーを出した方がいい。で同じように同じ理由で鬼ピーと佐々木あららは今グーを出したので、グーを出したくない、チョキかパーだということになると、まあまあもしもそうだとするとです。でチョキかパーが出せる人 と、グーかパーが出せる人が、次に対決するということになるので、だから要するにですよ、僕やオニピーはパーを出しておけば、
少なくともアイコであると。
そうそう、パーを出しておけばニオさんとナナオさんはチョキを出しには来ないと、ね、今後のことを考えてというふうに考えるのであれば、我々はパーを出しておけばナナオさんとニオさんはグーかパーしか出さないというので、負けるかアイコかに落とし込めるのではないかというふうに考えることが可能であると。ただし、そうだ、ただしあえてそこでもう一回チョキを出す、我々はパーを出すと、オニピーと僕はパーを出すということが濃厚になるというふうに踏むのであれば、ね、あえてここでチョキを出すことによって一人勝ちをすることも可能である、ね、ただしそれは1点しか入らないよっていうゲームを、
そうね、
早速2戦目から悩まされるということですね。それで
もうなんかもうなんか俺もう勝てる気がしなくなってきたよ初回に負けたことでもうなんか結構苦しい気がしてきたよ。まあこうかな。
あ、だからでも今の話をすると、ニオさんやナナオさんはグーをすごく出しにくいということですね。こちらがパーを出すか、いずれにしても
負けるリスク
ということは、我々はチョキを出しても大丈夫だじゃないかっていう可能性もなくはない。
はあはあはあそれもそうだな。
チョキはグーに負けるから、グーを出されないという保証がある時にチョキが出せるっていうのは割といいことではあるよっていう考え方もできなくはない。さあどうするというゲームでございますな。
そうなのよ、そうなの。俺で俺前回何かを2連続で出して手詰まったからもうやだなってちょっと思ってんのよ、あーなるほどね。
あでもここはまあそうねっていう感じで、僕は何を出すかを決めました。今セットいたしました。オニピーもセットしました。七尾さんもセットしましたと今、スカイプでサインが出ています。
あそうかそうか、
ニオさんが今考え中です。
ちょっと待ってね。
そっかそっか、謎が解けたんでしょうか
よし分かった、ちょっと待ってよ、入れるから待ってね。
決まった決まったそうです。さあここでどこで裏を書くかっていうところでもあるんだよね。
そうそうなのよ。
あるいはずっと正当でカウントしていくか。でもさ、ここで勝負に勝ったとしても所詮1点では
1点しか入んないからね。
それが虎の子の1点になる可能性ももちろん秘めてる。
そうなんよ、実はなるんだよ。
このメモじゃんけんのきついところ。そうそうそうそう、出ましたか。
はい、書けました。
せーの、じゃんけんぽい。2戦目出ました。ニオさん
グー、よし、あいこで終わった。
ニオさんグー、七尾さんグー、オニピーチョキ、オニピーチョキきました佐々木あららパーです。でアイコなので0点です。
ここアイコは結構でかい気がするぞ俺。
グーグーチョキパーですね。だからニオさんとナナオさんはセオリー通りグー、あれセオリー通りじゃないのか。
違うのよこれ、2人とも
セオリーの裏を言って、
そうそう、
パーを出すと思わせときながらグーをあえて言ったと。
そうなのよ。でもだってこれパー出してたら鬼ピー一人勝ちになってるもんね。
そうだね。
そういうことでしょ。
でそれを防ぎに行こうとしたっていう手が二人とも出たと。
そういうこと。
僕は割と 順当に、なんかそのなんだろうな、仁王さんや七尾さんが深読みしてグーを出してくる可能性も考えたので、
考えつつ、
そうそう考え、もしもそうだとすると鬼ピーと僕が両方チョキだと二人負けになっちゃうので、
そうね、
そ
うね、
それを阻止したかったので、私はなんとなく一番温当な
温当だ
温当なパーを出
す、まあ、パーを出しておけば、まあ、まあまあまあそう大きな事故は起きないぞと。
そうそうそう。で鬼ピーは仁王さんや七尾さんがパーを出してくると、うん、グーとパーの二択になった時にパーを出してくるだろうというふうに読んでチョキで、勝とうと
勝ちにいったと。
勝ちにはけど別に無理に勝ちにいってるわけ
じゃない。無理に勝ってない。
そうね、まあまあ持ち出してもいいような状況で、
まあ、とりあえず2回連続同じやつを出したやつはいなかったってことだよね今のところは。
そうそう。で3戦目に移ります。3戦目も勝った人は1点入ります。
はいはい。そうすとだよ。
だからそうするとまたここで同じ状況が起きるのは、今例えば仁王さんはチョキグーと出したのでチョキかグーとかを出すと残りの3戦で駒が切れてしまうというふうに考える、う
ん、パーを出したくなるんじゃねえの。
今2枚余っているパーを出すっていうふうにするべきなのかもしれない
かもね。
だからみんな今2種類出したので、残りの1つだけが今2枚余ってるという状況なんですね。
そうそう、そういうことなんだよ。
だからもしもそれだけを出すとするならば、仁王さんがパーになり、七尾さんはパーになり、鬼ピーはパーになり、私はチョキになって一人勝ちすることが可能である。
おお、
もしそういうふうにするならばね。
本当だ。
でそういうふうにすると4戦目5戦目6戦目の、まあ、少なくとも4戦目はグーチョキパーの3種類で攻めることができるっていう手を残すことが可能であると。ただしここで私が一人勝ちする可能性は出てくる。
ああ、ここで1点取られたとしてもどうなのっていうことだよね。そこのリスクを取っていくの、はい、ってことなんだよね。
でも今もう明らかに、今の話で言うとパーパーパーチョキになるということが見えているので、ここでチョキに乗るっていうことをあえて無理にすると
1点は入るっていうね
可能性もあるし、 そこを全員がチョキにしてしまうことをさらにグーを出すって手も残ってはいるっていうことですね。
そうなんだよね。結局どこで勝負するかなんだよこれ
まあだから
で後半に行くほど勝負をかける。
はいはい、そうですね。4戦目は2点入ります。5戦目は2点入ります。6戦目
最終戦は
5点入るんですね。
そして
要するに最終戦、最後に最終戦で単独勝ちをすると相当優勝に近づける。
最後に何を残しておくかだけを実は考えとけばいいんだよこれ、
ね、あともっと言うと第6戦は
第6戦は何もできないんだよね。
残り物だから第5戦が実質
そうだ、第5戦がもう勝負なのよ。
そう、ね、第6戦は最後に1個残ったものを出すしかないので、
そうだよね、
まあ、実質的には5戦目で5戦と6戦が同時に行われるわけ
ですけど、そういうことですよ。
だから今要するに最後の2枚を何に残すかっていうところがポイント
肝なのね。もう分かったよ。もう分かった。俺は分かったよ。もうこのゲームの勝ち方が分かったよ。
というわけで皆さん次の
入れました。
そろそろ入れましょうか。入れましたね。はい、全員入れました。じゃあいきます、はい、第3戦せーのじゃんけんぽん。
ドカン。あれ俺の出てった。
はい、仁王さんパー。
俺パー
順当のやつね。
はい、そうよ。
七尾さんパー。
七尾さんパー順当なやつね。
鬼ピーグー攻めた。
ちょっと分かんないな。鬼ピーのグーは
佐々木あららチョキ
チョキでしょ。バグアイコじゃん。
なのでパーパーグーチョキなのでアイコでございます。
これはちょっと鬼ピーが不利じゃね、はい、普通に。
そうですね。だから今1戦目から3戦目で仁王さんはチョキグーパーでした。七尾さんもチョキグーパーと出した。僕はグーパーチョキと出したので残りは全部1個ずつ残すことに成功しています。鬼ピーは今ここでパーを出したら負けちゃうということが分かったのであえて攻めてアイコに持ち込んだんですね。グーチョキグーとして でその代わり鬼ピーは今グーが切れたと。もう鬼ピーはチョキとパーしか持ってないという状況になりました
オニピーはもう本当に
攻めてるね、攻めてるね。
でもチョキとパーしか持ってないのか。
そうそう、しかもですよ、オニピーはもしも次にチョキを出すと5戦目で攻めパーしか出せないってことになる。
本当だ、
どうしてもそういうプレーになる。 だからすごく今チョキとパーしか出せないんだけど、実質的には4戦目にはパーしか出せないのではないかと
読むこと、ないかと読むこともできると。
あえてのチョキでも出せるんだけど、もちろん
待てよ、でもパーパーってきた時に俺はチョキを持っとかないといけないわけじゃない。
そうだよね、
要は後半に俺はオニピーに勝てる気、
そうだよ、ね、
札を持っとかなきゃいけないわけじゃない。
そうだね、チョキを
言ってみれば
チョキキープしとかなきゃいけない。
そういうことでしょ。本当だ、そういうことだよ。
そうだね、オニピーに勝とうと思ったらオニピーがパーが残る可能性があ
ると、あると、
多い
と。そうすると、うん、そうするとチョキを
チョキはキープ
しとかないといいところで使いたいわけだよ、どっかで、
ね、いいところで使いたいね。
そして僕たちはもう1個しかチョキがないから、ね、え、待って分かんなくなってきた。
そうだよ、だから今ここで実はチョキチョキってチョキを出しにくい状況ではあるんだよね。
そうなのよ、
最終戦で、最終戦に最悪なのは最終戦でオニピーがパーを出すことが明白である
わけ。分かるのに俺らグーしか持ってねえとか、
持ってないという可能性はあるんだよ。
最悪だ、最悪だよそれ。それやっちゃダメなやつだよ。分かった。
まあ、でもまだまだみんな0点なんだよね。
そうなのよ、今ここいい試合だよ、結局一巡で決まるってことでしょ。あ、
厳しいな。そっか、だからそうよね、まあ、
こうなるよ、俺はこうなると思う。
でもこうなるのかな。ちょっと待って、すごい怖い手なんだけど俺が追いついたやつか。これしかないよね、でも
こうじゃないの。
でもオニピーここ絶対パーだろう。いくらなんでもいくらなんでもパーだよなこれ。
わかんないよ、オニピーだってもう俺もう3戦目のグーもちょっとわからないもん。オニピーの
いくらなんでもだよな。あ、そっか。
あとね、天国さんは時々おかしなことをするって思っといた方がいい。
これさ、そうなんだよ、あの
天国さんは時々
全員で同じ方向にならないと、そう、なんかこう
予想通りには全然ならないの。
予想通りにはならないんだよ、ね、
う
ん、
あと天国さんは時々、うん、あのなんか目立ちたがり屋だからやりたがる、うん、やってんなっていう
ことを考え、あとなんかもう僕らよりも一段深いことを読んでる可能性も時々あるね。
まあそうね、時々ね、でも基本変わったことがやりたいだけのおっちゃん。
俺今入力したよ、もう
俺もやった、俺も入れた。
あ、最後七尾さんだって、ラスト珍しい兆候です。
兆候だ、俺が言ったから迷ってた。
じゃあ行くよ、4戦目じゃんけんぽい、えい、
いった、
出ました。ニオさんパー、
はい、
七尾さんグー
グー、
オニピーパー、僕グーなのでパーの方が勝ちですね。
ニオ
さんとオニピーがパーで勝ちました。七尾さんと僕がグーを出していたので、ニオさんとオニピーに今2点入りました。
はははははは、
誰かチョキ出すと思ったのに出ないんだ。七尾さんチョキでしょそこ。
だからだからダメなんだって、天国さんは変わったことしたから。
七尾さんはそこチョキだよ。
ほら天国さんはもう今グーがなくなってチョキとパーだけになったと。
パーチョキパーですね。今ここで言うと、鬼ピーは残りがチョキパーです。僕も残りがチョキパーです。七尾さんも残りがチョキパーです。ニオさんだけが今残りがグーチョキです。
そうね。ちょっと待って。
五戦目入力すると、ね、自動的に6戦目も決まるんですけど。
そうね。ちょっと待ってね。
ちょっと待って、チョキって今俺はチョキパーしか出せない3人とグーチョキしか出せない1人の対決になったってことでしょ。
そういうことね。これもう俺出す順番でもうすごい決まるなこれ。
俺今チョキ出すべきだった。いや七尾さんがグー出すの、なんでチョキパーチョキパーに行くから、あれこれ勝てねえな。
俺が最初にグーを出して、
だから
出され
て、俺はだからオニピーと同じ順番で出したら絶対負けるんじゃん。 ちょっと待って、ね、だってそうでしょ、だって今オニピーが俺今トータル0点でオニピー今トータル2点なわけ。
ああそうかそうだね、そうそう、
同じ残ってるものはだから
グーパーと残り札は同じだからね。
そうそう、だから要するにグーパー、例えばオニピーと僕が一緒にグーパーって出しちゃったらオニピーと同じ点が入るんだよ。
そうね、絶対に。そうそう、だから2点絶対に絶対に、
だからオニピーと逆に打つしかないんだよ俺。
そういうこと、まあまあ、でもだからってオニピーが何を出すかは知らないからね
でもだよ、うん、残りはチョキとパーなんだから5試合目が2点で6試合目は5点入るんだから。
そうね、
今の話で言うとオニピーは最終戦にチョキを持ってくるに決まってるじゃないか。
最終戦にチョキ、そうか、だって勝てるのチョキだけだもん。
うん、で俺はなんであれオニピーの逆を張らなきゃいけないんだトップを取るためにはね
そうか、
だとしたらだよ、
ちょっと待って、分かんなくなってきたぞ。
オニピーがパーチョキって出しちゃうと、僕はパーチョキだとオニピーには絶対に勝てない。
そうね、
からチョキパーと出さなきゃいけないけど、チョキパーになると最後のパーはまあ普通に考えてあれなんですよ、オニピーには負けてるんですよ。だから誰かがグーを残してくれてる、要するにニオさんが
俺しかいない
最後にグーを残してくれる
か、グーを残さないと。ちょ待ってよ待ってよ、グ
ーだからニオさんはだから
チョキは負けがないんだよ、言ってみればな。ほら
ニオさんは今グーチョキって出すと最後のオニピーのチョキには乗っかれるんだよ。
あ、だって俺もう決まったこれ
でしょ。だってそうだよね、うん、それで確定するんだよ、だから
もう決まった、こう出すことが決まった。え、だってさ、
でそれに乗るためにはこうだよ。でもそうするとオニピーが勝っちゃうよ。
待ってそうだな、ちょっと待って
そうするとオニピーが2点差で書くよ、俺の計算だと。
あれそうだな、ちょっと待って、こうちょっとなんか裏を書かなきゃ。でも裏を書くと俺負ける可能性がすごい高いな
そうなんだよ、
もうダメだ、分かった分かった。
でも俺はこういくからこうで、え、ちょっと待って、オニピーがパーチョキって出してオニピーが負ける可能性ってなんかある？
オニピーがパーチョキって出して俺がチョキグーって出しとけば、
チョキグーって出すと勝ち
勝ち勝ちなのよ。
でパー、でも俺はチョキパーって出すから
アイコアイコになるのか。
俺はチョキパーって出すよ、そうすると。
そうするとパーグーチョキパーグーチョキパーになるからアイコアイコになって俺とオニピーが同点1位になるってことでしょ。
アイコ、でもどっちかはアイコにはならないのでは。だってグーは1個しか残ってないんだもん、ニオさんのグーだから。
ああそうかそうかそうか、あそうだね、待てよ、そうなるとどうなるんだオニピーがパーチョキと出すときにはアララ君は、チョキパーと出すと。そして
オニピーに勝とうと思ったらね、でもあと、ね、あれだよね、もう僕は1位を諦めてオニピーと同じでパーチョキを出すことによって、
そうか、
ないのかな、
パーチョキと出す。
でも七尾さんと僕はほぼ同じなんだけど。
そうね、
だからもしも、でもそうすると乗っかってパーチョキで最終的に全員が最後にチョキを出してアイコンになって終わるの
そうか、そうなるな、待って、グーパー、これアイコンになってチョキチョキ、
でもそうするしかないのか。
こうか、あ、分かった分かった、やっぱ
そうするしかない。でも結局そうするしかないよね。
こうだ、
え、チョキグーだとチョキパーチョキグー
これやっぱすげえ面白いな。
そうか、分かった、今あのなんだろうな、絶対聞いてる人には分かんないかもしれないけど伊予さんが何を狙ってるのかは分かりました。え、それだと僕がもしもこうしたら最終戦がグーチョキパーでアイコンになる可能性があるんだね。
ああそうそうそうそうよ、そう、
そこを狙うことは可能か否かっていうことだよね。
そう、でも待って、俺は要は第5戦をアイコンにして、第5戦をアイコンにして、第6戦を勝てばいいんだよ。
でも単独では勝てないんじゃないの、オニピーの出す目はもう安定。
単独で勝てなくっても同率1位だもん。 俺も2点取ってるから。そういうことでしょ。
2点取って、
待ってよ。
いや、
あ、違う、そうかそうか、そうかそうか、
1人負け、チョッキパー、
あ、そうかそうかそうか、
チョッキ、あ、でもそうか、こうするとでもちょっと面白いですよ。俺だから
分かんなくなってきた。ちょっと違う紙に書こう。
分かりました。あの、俺がもしもひよってだね、鬼ピーと同じものを出すとします、パーチョキと、うん、で七尾さんも同じことをしたとします、
うん、
つまり3人パー3人チョキ、
うん、
あの何、5戦目3人パー6戦目3人チョキだとするとだね、
PC、う
ん、二尾さんは5戦目チョキ6戦目グーで2勝することが可能だっていう
目がある。まあそういうことだよね。そうそう、それはあるのよ。あるのは知ってんの俺も。5点5点か、そうね、これ愛子だからね、そうね。で鬼 P が、鬼 P が PC で、あらら君が PC で、あらら君と天国さんも同条件だから、あんまどちらも同じなんだよな、
うん、
で俺が PC、 PC、 俺が GC。 俺何やってんだ。0点で C で5点。そうか、全員が CP にした時
か。そうそうそう、だから二尾さんとしては七尾さんと俺が鬼ピに揃えていくと考えるのであれば、初期グーで勝利なんですよ、
うん、
5戦6戦両方勝って勝つっていう目があるんですよ、揃えると考える、
はいはいはいはい、はい、そうね、同じなんだからね、
うん、そうそう、
それはそうよ。
でもですよ、
それはそう、
だから七尾さん何か国家がその鬼ピーと同率っていうことを避けるために、チョキパーとあえてひっくり返して出すっていう技を出すのであれば、二尾さんは悩む目はある。
もう分かった、俺もうこれでいく、これで俺は、待って、多分
でも七尾さんじゃない、二尾さんは多分こう最後に
負けがない気がする、気がするんだけどな、これ。え、分かん、ちょっともう分かんないな、もう考えるのが面倒くさくなっている。これ全パターンいろいろ考えて、
でもそうすると
考えるとなんか正解がある気がするけど、もう行くよ、行く、はい
はい、俺多分これで結局二尾さんがボードを握ってるんだな。はい、終わりました、書きました。
あれ、待って、まあいいや。はい
はいはい、終わりましたね。じゃあ、はい、5戦目いきます、はい、じゃんけんぽい、
うりゃ、お願いお願いお願い、誰かチョキ出して、よし、一人でもチョキが出てれば、
はいはい、はい、出ました。二尾さんグーです、
うん、
七尾さんチョキです、
うん、
鬼ピーパーです、佐々木あららチョキです、なのであいこで0点です。
よしよし、いいんじゃないのこれ、
違う、はい、ではでは引き続き、
ちょっと待って、ラスト
残りのやつを書いて、
俺は何だったっけ、決まっているの。え、俺あと何が残ってんだっけ、チョキだ、
はい、出してください、いきます、
はい、
じゃんけん
ぽん
おいですね、
んん、
はいはい、決まりましたよ。はい、ニオさんがチョキです、
はい、
ナナオさんがパーです、オニピーがチョキです、佐々木あららがチョキです、したがってチョキの勝ちなので、
ほらね、よしよし、
ニオさんとオニピーが7点ずつ勝ってで、同点です。
オッケー、いいよいいよ、そう、それそれ、俺がそれ。で、
七尾さんと佐々木あららはトータル0点。逆張りしなかったの、
そうね、いいのいいの、これでこれよ、鬼ピーと一緒に勝ちたかった。
二尾さん言っとくけど、逆だと単独で勝ってるからね。
え、待って待って、そうなの、
そうだよ。
え、でもさ、これだと俺負けなくない、これだとみんなが揃わない限り負けがない気がしたんだよね。
でも単独がない、単独がないんだよ、
単独はなくてもいいんだよ。
違うよ、そういうゲームじゃないよ、
俺一番なんだから、
単独が、え、日本さん逆だったら単独なんだよ。
でも逆だったら負ける可能性もあるだろ、
負ける可能性もある、
あるだろ、
チキンな、
そういうことよ、要するに負ける可能性をなくしながら同点首位でいいと思ったのよ。
弱いな。
わかえでもどう周囲だもん。ねえオニピーそうだよね。
いや違う、単独首位が勝ちだよこの。単独首位が狙えるのに起用した結果、よし
よし勝った勝った、うるさいよ0点
単独首位を狙った結果単独首位が簡単に取れたのにもかかわらず、
いやいやいや、でもさ、いやいやいやいや、でもそれは負ける可能性を消しながらだから、別にそれはひよったとかじゃないよ、これは正しい戦略だよ。 M リーグでいうと2着を狙ったやつだよ
2着狙うゲームじゃないから優勝、単独優勝を目指すゲームですよこ
の。よしよしよしよし、まあまあ0点の人に何言われても俺の方が上だからいいんだ今はこれ何がどこが肝なんだ、やっぱり3試合目が肝なのか4試合目か、
3試合目のオニピーのグーが強かったと。
そうね、そうだよね、うん、そう、うん、まあ要するに違う手を打った人が割とイニシアチブを握りつ、実は弱いふりしてなんていうかゲームを引っ張るんだよね。
そうなんだよね、
うん、うん。最初に2枚使い切った人がゲームを引っ張るんだよ。
まあ固定しちゃうからね。
そう、あと何やり始めても分からないから、
そう、その人を見て動かなきゃいけない。
そうなんだよね、
ことになって
結局中心人物になるんだよ、初めに2枚使い切った人が、
うん、そうね、だから後半戦にグーチョキパー1種類ずつ持ってるっていうのは必ずしも有利ではなくて、
そうなんだよね、
なんていうかちょっとこう守備的な一手なんだよね、守りに入ったとか弱い一手なんだよね。
そう、気持ちをただ後回しにしてるだけというか、まあ後の方が高得点だから後回しにする気持ちは分かるんだけれども、
うん、まあ、でも
実はっていう感じあるな、
うん、割とそうね。でもあとオニピアパーパーチョキが残ったのが強かったんだね。
ああ、そうかそうか、そうね、そうね、
結果的に、
うん、でもさこれでも実はやっぱり一番初めに出すものによるような
え、もちろんそうよ、
いつもそう、
一番最初は1点目じゃないんだよ、もちろんそうよ、一番最初に出したことによって揺らいでいくんだ。
そうだね、一番初めに出すもので、も他の人が何を出したかとかに結局そこが一番大きなゲームが動くとこだもんね。この0点が一番でかいんだよな、その後の流れを考える
やつ。いや、そうだ、そうだけど、でもオニピーと俺は同じもん出してるからね。
そうなんだよ、
条件は同じだった
んだよ、そうなんだよね。結局やっぱ3戦目でオニピーが崩したのが大きいんだな。
その崩れがいい方に出たってことね。そうね、悪い方に出るとさ、どうやっても負けるっていう感じがあるから、ね、
そう、どれ打っても絶対ダメみたいになる
っていう、
あの、まあまあギャンブルだよね、結局。でもギャンブルをどこでするかの話だからな。
まあ、攻め切られましたね、
うん、面白かった、面白いな、これやっぱ何回やってもよく分かんなくなるな途中で、
よく
分
から ないね、
うん、やっぱ天国さんはなんか違うことやり始めんだよ
そうな、僕の敗着はあの七尾さんが4戦目でグーを出したこと。
そうね、そうでしょ
まあ、七尾さんはチョキを出しといてくる。
そうだよね。
ここで七尾さんはチョキ
でアイコンになるんだよね。
そうそうそう、チョキパー勝負するのかなと思ったんですよ。僕は正直パーパーパーグー一人負けもありと思ってたんですよ。そうそうそう、いやいや本当にあの、ね、4戦目はね。
そうね、
そうそう、4戦目そうなることによって、でも僕は残ったもののがグーチョキとパーチョキになるから、
あ、そうかそうか、
うん、勝負できるかなって思っちゃったの。
天国さんの4戦目のグーが、
僕にとっては意外でした。
大体の勝負を決めた。
僕にとっては意外でしたってこと
です。ねえ、これ面白いね。
難しいな。
難しい。あともうこの、あの得点の傾斜とかも。
前回完全勝利した気がするんだよな。7月10日の回を聞いてください。
いや、うん、まあ面白かった。
2連勝はなりませんでしたね。
面白かった。
じゃあまた
や
忘れた頃に、まあ、
うん、そうね、これ俺らは面白いけど、
ありまきね
ん、ありまきねん、やりましょうまたね。
なんかでもあれなんだよね、年末は僕もいろんなやることがいっぱいあるんだよね。
ああ、そうそう、昔話とかね、昔、今年はなんだろうね、今年は鬼はなんだろうね。
そう、もう11月頭だからね、そろそろ12月のことも考えなきゃいけない、
ね、そう、あとね、あと見出しウォッチャー的なやつとかもね、そろそろこう あの見直していかなきゃいけないやつたちね。
出しウォッチャーをやって、お正月には一文字書き初め。定例のやつかも。
すごいよね。年末年始の定例のやつが決まってるっていう、何のポッドキャストだよ。
ね、年末年始はやっぱイベントごと。
まあそうね。まあまあまあまあ、鬼ピート鬼ピート美酒を飲み交わし組み交わしながら終わりますか。
はい、お疲れ様でした。おめでとうございました。
はい、
悔しい。